い、どうもお久しぶりです。藤崎なるみです。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。令和元年ももう終わるという、12月31日大晦日、もう23時33分ですね。はい、に始めたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。聞くときにはね、もう令和2年になってるかもしれませんね。はい、まあ、ほぼ皆様そうなってると思うんで、良い年をお迎えのことと思います。はい、今年もよろしくお願いいたしますというふうに、来年もなんですけどね、まあね、はい、令和2年もよろしくお願いいたします。まあ、ちょっとね、ペースの方だいぶね、配信のペースの方がだいぶ落ちていたんですけれども、とりあえず令和元年のね、2019年の振り返りをね、してみたいと思います。2019年のね、藤崎なるみの風に吹かれての方なんですけれども、ゲスト参加をね、強化するっていうことでね、やっていたんですけれども、はい、いろんな番組にね、出させていただきました。はい、おかげさまで。で、最後、11月の時にね、言っていた、ところに出て、12本目のね、ゲストとしてね、おじさんの知らない魔女の話というところに、ね、出たんですけれども、その後ですね、あと最後もう1本だけね、ありました。はい、それがですね、13本目になるんですけれども、こちらが、SS ステディっていうね、番組なんですけれども、こちらステディさんという方がね、やってらっしゃるんですけれども、はい、この方が、やっている番組の方に、まあ、ゲストというか、本当は、オールナイトラジニコゼロというね、まあ、ステフェス2020というので、単発帯ラジオ番組ということでね、1週間ぶっ通しでやる、番組の方をね、作られているんですね。年2回かな、作ってらっしゃる方がいらして、でその方の番組の方に、ね、お声かけていただきまして、まあ、1週間なのでね、木曜日の担当で出ていただけませんかということでオファーをいただきまして、早々にね、はい、でお話を進めて、収録の方をね、11月にしたんです。でその時に、まあ、アイドリングトークという形でね、本番を取る前にちょっと鳴らしで話したものを、12月の、30日に第40回の SS ステディの方で配信していただきました。で、まあ、そちらの方を、まあ、もしよろしければ聞いていただければと思います。で、そうですね、で前にもそのオールナイトラジニコゼロっていうね、番組の方の CM はこちらのね、なる風の方でも流させていただいたことあるんですけれども、まあ、この後もまたもう一度流させていただこうと思ってるんですけれども、はい、そちらの方がね、ニコニコ動画の方での配信っていう形にはなるんですけれども、はい、そちらの番組の方で1時間、はい、メインパーソナリティがそのステディさんという方で、私がその、曜日の担当パーソナリティという形でね、コーナーがいくつもあって、本当にラジオのようにね、5秒前、4、3、2、1って言ってね、コーナーごとにちゃんと撮ってったんですよ。で、編集するのはステディさんなので、私がどういう風になってるのかちょっとよくわからないんですけれども、はい、うまく編集をしてくださってるようです。はい、楽しみに、私も楽しみにしています。でそちらの配信の方がですね、オールナイトラジニコゼロがですね、1月の6日月曜日から12日の、日曜日まで毎日深夜24時から25時の間にね、やるという形なんですけど、私の番組木曜日なので、1月9日木曜日の夜中ですね、24時から25時に配信になります。はい、よろしかったらそちらお聞きいただけたらと思います。また詳しい情報の方にありましたらね、また1月にね、配信するなる風の方でまたもう一度アナウンスできたらいいなと思っております。はい、そんな感じなんですね。で今年1年間その13本ほどゲストに出させていただいて、いろんな方とねお話をね、させていただきました。対面で撮ったものもあれば、配信っていうか、他のアプリを使ってね、やったりとかいうこともありましたし、いろいろありました。楽しかったです。でやっぱり掛け合いっていうのが、顔を見ながらするのと、まあ、見ないでやるのと、そのちょっと手前に少し話してみてとか、こう間合いとかっていうのがやっぱりいろいろあるので、なんかもうちょっと難しいかなと思ったけれども、案外楽しく皆さんお話ができたので、すごい良かったと思います。でまあ、これでゲストももう二度と出ないぞとか、そういうわけではないんですけれども、一応どんどん自分からゲスト出られるの出させてっていう形では、特にあちこち行く予定はないんですけれども、お声かけいただいて、お時間さえ合えば、またどこのね番組にも出させていただけたらと思います。はい、そんな感じですね。で そうですね、2019年後半ね、10月の終わりぐらいからちょっと私、カラオケアプリの方がね、ドハマりしまして、ま、前からナナっていうアプリの方でね、カラオケアプリで歌ったりとかして遊んではいたんですけれども、もう一つね、ポケカラっていうね、フルコーラス歌えますっていうやつがあって、そちらの方にね、ナナは90秒間なんですけれどもね、そのポケカラっていうのはもうフルコーラス歌えるのがありまして、でちょっと面白くて、そちらの方に10月の終わりぐらいからハマって、ほぼほぼ毎日のように曲をね、まあ1曲、まあ、ないしは2、3曲上げてたりとかして遊んだりしてます。でそちらの方、一応歌ったら、基本的にはツイッターの方に「ハッシュタグなるみさんの声が聞けるぞ」ということでね、流してはいるんですけれども、はい、やっぱり毎日歌ってると、発声練習もしないでいきなり歌うのが大体常なんですけれども、ね、朝早くから旦那さん、お弁当持たせて「いってらっしゃい」って言った後、もう6時前から歌を始める私でありましたみたいな 子供たちがね、学校行くお弁当を作るまでの間に「ナナを歌いいの」、そのポケカラの方を歌いいのっていう形でね、小1時間なんか遊んでることが多いんですけれどもね、はい、そんな感じで楽しんでやっています。で、歌う方が楽しくなっちゃって、そうですね、ポッドキャストの方が聞くことも減ってしまったし、配信の方もね、ちょっとお休みっていうわけじゃないんですけれどもね、ちょっとなんかずるずるっとゆっくりになってたんですけれども、そうですね、でツイキャスの方もですね、今、前はね、朝行く時と帰りと必ずやってたんですけれども、最近ちょっと、まあ、お休みがちになっているんですけれども、そうですね、その配信するっていうこと、喋るっていうことに対してもちょっと一段落しちゃったのかなっていうところはあります。別に喋りたくないとか、喋れないってわけではないし、聞きたくないっていうわけでもないんですけれども、なんだろうな、もっと他のことやってみたいかなっていうのがいろいろ出てきまして、で多分今やってる感じだと、歌うこと、音楽の方をもうちょっとね、やってみたいかなと思ってるところが大きいので、まあ、歌作ったりとかもね、いいのかなとか、詞をまた書いてみようかなとか、曲をまたね、ちょこっとふんふんってやってみたいなとか、いろいろね、思うところはあるんですけれども、その辺もあるので、またそういうのもね、こちらの方も発表の場としてね、使いたいとは思っていたので、その辺、そうですね、音楽としてこちらで発表していくっていう、ミニッツソングっていうんですか、1分から2分ぐらいまでのっていうのがね、なかなかそっちの方ができなかったので、この今年がね。なので、まあ、オープニングのね、曲をなんか替え歌っぽくしてね、やってみたりとか、作ってみたりとか、いろいろやったりはしたんですけれども、その辺をもうちょっとね、膨らましていけたら面白いのかなと思ったりもしています。はい、なので、まあ、いろんな試みをね、しながらまた取り組んでいきたいなと思います。また新たな楽しみを見つけたら、それもね、こちらでね、紹介していけたらと思いますので、またよろしくお願いいたします。ということで、そちら、あとエッセイの方のね、朗読の方もまだまだたくさん、原稿の方はたくさんあるので、とりあえずやっていきたいなと思います。今回またね、ちょっと短めのやつをね、機内にてっていう形で、19歳の時にね、イギリスに語学研修に行く時にの飛行機で、初めて乗った飛行機の中での感想みたいなものをね、書いたものを読んでいます。で、そちらの方の配信になりますので、それをお聞きください。ということで、そうですね、お話しするのはここで終わりで、あとはその、そうですね、オールナイトラジニコゼロの CM と、その機内にての、同人誌のね、昔書いた、30年前に書いた エッセイを朗読しますので、それを聞いていただいたら終わりとなります。はい、皆様、2020年、オリンピックの年になりますね。はい、もう元気にね、過ごしていきましょう。ということで、はい、お相手は藤崎なるみでした。この後も聞いてくださいね。
ステフェス2020オールナイトラジニコゼロ。メインパーソナリティのステディです。この企画は素人アマチュアパーソナリティが揃った単発帯ラジオ番組です。各曜日のラインナップはこちら。
月曜担当、実況者のベスです。トークスキルというテーマについて、実況者、ラジオ主両観点から話していきます。
火曜日担当のグリーンです。私、サウナについて話していきますよ。自粛さいとか思ってるあなたは損をしている。 そんなあなたもサウナがきっと好きになるサウナ入門、お楽しみに。
水曜日担当ヨミロンです。モニタリングについて話していきますよ。いろいろなあるあるを語っていこうと思うので、共感できるところを探してみてくださいね。
木曜担当藤崎なるみです。古今東西シンガーソングライターについて話していきます。
こんにちは、金曜担当スリルゼルです。特撮ものについて話していきます。よろしくお願いします。
土曜担当ワンダの
ワッタンです。
アーです。クロノトリガー、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト、マザーシリーズなどなど、
レトロ RPG について話していきます。
横田です。
山下です。
日曜担当のココカゲラジオです。
僕たちは漫才やお笑いについて話していきます。あなたにとってお笑いとは。
2020年1月6日が月曜日から12日日曜日の24時から25時にニコニコ生放送にて公開予定。この番組はお便りを募集しています。お便りはラジニコ公式ツイッターアカウントANR_ANR0 のダイレクトメッセージよりお願いいたします。皆さんからのメッセージ待っております。
幻獣第7号より機内にて藤崎なるみ。地球がこんなに大きいなんて知らなかった。そして人がこんなに空高く飛ぶことができるなんて人力じゃないけれど、今まで自分がしてきたこと、考えていたことの意味が消えてしまいそうで少し怖い。地球に対してあまりにも小さい自分という人間は、これから先何をしてもどうあがいても地球のような大きさにはなれない。もっとも地球だって宇宙から見たら小さいんだけど。1を10にするより0を1にする方が難しいって聞いたことがある。私たちは無に近いかもしれない、けど絶対に0じゃない。だから努力は何に対してでも無駄にはならないって思う。いや、思いたい。飛行機ってのはすごい。何トンかは知らないけれど、自動車が1台1トンなんだから、やたら重いことは確かである。さらに人間が何百人も乗ってるんだから。最初は自分で動けなくて、車に引っ張ってもらって移動してるのに、滑走路に入ったら別人のよう。ぐんぐん加速して、新幹線とどっちが速いんだろう。コツコツした路面からすっと離れたかと思うと瞬く間に上昇してしまう。登っていくときはエレベーターというよりはジェットコースターに乗ったようだ。最初のうちは地上につながれている鎖に引き止められているかのように全身が重く手足がだるい。しばらくすると慣れるのか、平らに飛んでいるのか、風が外されたようになる。そして雲。これが想像以上に素晴らしい。入道雲を上から見ると、これは綿雨のようなんて生優しいもんじゃない。立体感あふれていて丸っこい雪山という感じ。あの中に入ったらザクザク音がしそうな雰囲気なのだ。飛行機は入道雲のようなものは避けて、上下左右に通るけれど、薄い衣のようなものは無視して進む。つまり雲の中も飛ぶということ。予想するよりもこれは感動ものなのだ。主翼で雲を切りながら進む。時にきしみながら乗客の夢を乗せてそれでも飛び続ける。機内サービスで飲み物はほとんどのものがタダだから、今度誰かとお酒を酌み交わしながらゆっくり語り合いたいもんだと思う。今回は一応学校の団体様だし、自分も周りの大半が未成年だからやめておこうと思ってる。というより一人で親しい人が一緒でない。飲む酒ほどまずいものはないからね。映画上映もあるらしいけど、今回は故障で音楽だけ。チャンネルは15あるけど、やってるのは8つぐらい。クラシックがあってそれを聞いてる。最近聞きたかったから結構楽しんでる。ウォークマンも聞くけど、八尾しか持ってない。以上、昨年の夏語学研修へ行く英国航空の機内で書いたエッセイです。
Thank you.